カエラローノです。ハンクリストの支配は、これまでのすべての支配に勝り、ハンクリストはすべての知恵に勝っているように思われるようになります。これを認めない者は愚かです。このようなハンクリストを尊敬しない者は犯罪者とされます。ただ少数の者だけがこの時代において異なった思いを抱くのです。それゆえ彼らは捕らえられて収容所に入れられるのです。彼らは国家の敵であり進歩に対する敵であると言われるのです。ただ主イエス様の血によってあがなわれ、キリストの霊に満たされている者だけがこのようなまやかしを見破り、これに抵抗することができるのです。命の書に名前が記されるものは神の所有とされたものだけであります。八節、ちょっともう一回お読み足したいと思います。地に住むもので保護られた子羊の命の書に世の初めからその名の隠し子されていないものは皆彼を拝むようになるとありますが、この八節に対しては二つの解釈がありますが、いずれも大切な真理を含んでいます。まず一番目になりますけれども、この節をエペソ書一章四節の御言葉と比較することができます。エペソ書一章四節に、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされましたと書いてあります。世界のもとへの置かれる前に私たちはキリストによって選ばれたのです。最高サルローマ帝国も理由もこの書に名前が記されている者たちを神の御手から奪い去ることが決してできません。第2番目に、私たちはペテロ第1の手紙一章中九節と日節にこの箇所を比較することができます。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたと書いてあります。そこには世の始まる前から知られていた子羊が記されております。これらによって私たちは子羊の愛が世界の始まる前から存在したことを知るのです。人間の創造の以前から神の贖いの計画は存在したのであります。黙示録の主なる主題は礼拝です。子羊に対する礼拝であるか、獣に対する礼拝であるかのいずれかの礼拝です。命の書に名前が記されていない者は皆獣を拝むようになります。しかしそれは悪魔の強制された礼拝です。 しかし命の書に名前が記されている人々は絶えず心から礼拝するのです。黙示録5章9節に彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその笛の解くのにふさわしいからです。あなたは報復られてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがなったうんぬんと書いてあります。命の書は報復られた子羊の書です。子羊の書は子羊の中に表せられた神の愛の書であります。この神の愛は人類の歴史よりもなお古いんです。この神の愛は十字架で明らかにされたのです。それゆえにパウロはキリストの十字架を喜んだのです。ガラテヤ書6章14節にしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのですとあります。命の書に名前が記されているものは、反キリストの足元にひれ伏すことなく、キリストの血によって悪魔に打ち勝つのです。イエス・キリストが私たちと結ばれたことは単なる思いつきではなくして、世の始まる前から定められていた計画であるということは本当に素晴らしい事実です。したがってイエス・キリストとの交わりは永遠の交わりです。それは誰によっても破られることのない交わりです。何が起ころうともイエス様は私たちに対して真実です。最後に旧説と新説とを考えてみたいと思います。この説は終わりの時代に送る信者たちに対する警告の言葉です。これは大変重要な言葉です。ヨハネは信者がこの言葉をよく聞くようにと望んでいるんです。ヨハネはドミツィアヌスが自らを神としてまた主として崇めようという命令を下した時代に生きていたのです。そして多くの人々はこの命令に驚いたのです。また他の人々はそのことが大したことでないように考えたのでしょう。彼らは命令にもかかわらずそのことは簡単に解決されることと何とかなるのではないかと考えていたのであります。しかしこの言葉は終わりのように向けられて語られたのです。ヨハネはこのことがそう簡単でないということを大変なことであると語ったのです。ヨハネは逃ることのできない殉教の道を予言したのです。そしてこの言葉はその当地の信者にとっても大きな力となったのです。この時代の信者たちは鳥に乱さず自分の力に頼ることなく前進したのです。イエス様に忠実に従った者は二つの試みに出会うようになります。第一番目に敵との戦いに陥るということです。すなわち主なる神に頼らずに自分で戦おうとする誘惑はそれです。はっきりイエス様に従う者は暴力と不正とが生を得るときに怒りを覚える の中に置かれるのです。しかし その時に彼らは抵抗を受ける危機の中に置かれます。しかし彼らが証しの道を進む時に家族の愛を失う危険を受けるのです。地区の力で戦おうと試みることは主なる神に頼らないことです。抵抗を行うことは男らしいことのように思われますが、これはこの世のやり方です。この世に対してはこの世の方法で戦うべきであるという考えは間違いです。組織された抵抗を行うことは子羊の道ではありません。主イエス様はほふられる子羊のように引かれて行き、ご自分を捧げられたのです。外面的には全ては失敗したのように思われたのです。しかしこの方法によってイエス様は勝利を得られたのです。これによってイエス様はキリスト者が取るべき道を示されたのです。すなわち力や企みによってではなく、忍耐と信仰とによって人は勝利を獲得のです。これが本当の勇気であります。キリスト者はイエス様を仰ぎ、主イエス様の勝利に預かることによってこの道を進むのです。危機においてペテロのように剣を取ることは誤りです。マタイで26章51節に、するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を脱ぎ、弟子たちのしもべに打ってかかり、その耳を切り落としたとあります。剣は国家にとっては武器であっても、キリスト者の武器にならないのです。聖地と力とはこの世の方法であります。しかし神の国の方法はこれと異なるのです。力の道を進む者はそれによって滅びるのです。悪魔は信者が自らに頼り、自分の手で全てを成す時に勝利を得るのであります。悪魔に対して勝利を得る者は主に対する従順と許し合うこと、また愛であります。イエス様の道は子羊の道です。それは信仰と苦しみと、そして愛の道であります。悪魔は私たちがこの道を進まないように試みるのです。最後に第2番目の試みは、何もしないでエリアのように諦めることです。エリアは死ぬことを祈ったのです。列王記上19章4節に、自分はアラノへ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。とエリアはもはや十分である、私は死を望むと言ったんです。同じように終わりの時代の信者たちも 諦めの危機。